プロジェクトデザインキャンプ。
皆さんこんにちは。プロジェクト振興支援課後藤陽平によるプロジェクトデザインキャンプ、聞く人結直久俊が、プロジェクトについて後藤さんにお話を聞いていきます。第2回目はエンタメを題材に味わう物語、後藤さんがおすすめする漫画や映画などのエンターテインメント作品に登場するセリフや場面の紹介を通して、プロジェクトの現実に様々な角度から切り込んでいきます。さあ、プロジェクトのさらなる世界へ。
エンタメを題材に味わう物語。
エンタメを題材に味わう物語、はいはいはい。
分かるような分かんないようなタイトルつけて
ね。そうですね、エンタメって言ってもいろいろありますからね、エンターテインメント。
そう、今日は基本的に私が好きな映画または漫画、
映画または漫画
を中心に、
はい、そうじゃないのも出てくるかもしれないけど、
喋ってる間にね、はい、なんか思いつくかもしれないんだけど、はい、なんだろうね、一番で価値創造の世界観の話をしたんだよね、
うん。
世界観っていうのは、その、何と表裏一体かっていうと、やっぱ物語になるわけ。で、まあ、あらゆるプロジェクトは、やっぱり、それをやってる人間にとっての物語であったりするんだよね。
そうだね。そうね。
で、なんだろうね、その、まあ、ね、漫画なり映画なりに書いてあることは、絵空事だから、
はいはいはい、
その、そんなもんは現実の参考にならないっていう、
うん、
まあ、見方をするのが普通だと思うんだけど、
はい、
なんだろうね。なんかやっぱり、その、ある物語が描かれてる、その中っていうのは、
うん、
まあ、その作家の思い描く世界っていうか、その作家が見てる世界が描かれてるんだよね。
うん、
だから、それって、やっぱり、なんていうのかな、現実的にやってるプロジェクト、現実的にプロジェクトをやるときに回っていく思考と、
うん、
人間が物語を語るときに、こう、描いていく思考っていうのは、うん、なんかこう、共通点があるっていうか、うん、だから、まあ、漫画映画の中身を語りたいっていうわけでもないんだけどね。
はいはいはい、
まあ、その中で出てくるセリフで、やっぱり、あ、なんかこのプロジェクトを考えるヒントになるなって思えるようなものがあったりとか、うん、そんなものが、まあ、昔からいろいろたくさん好きなセリフとかシーンとか作品みたいなものがたくさんあって、
は
い、
うんうんうん、
そう、どんな形式で話すといいかなと思ってたんだけどね、トップ10みたいな。うん、
はいはいはい、ランキングみたいな。
ランキング形式で話しても楽しいかもしれないし、
はい、
うん、なんか、どうやって話そうかなと思いながら。
はいはいはい。あそこはちょっと。
そう、ネタだけはちょっとこう用意してあるんだけど。
そういうことね。
そうそうそう。
例えばこれみたいなのって。
そうね、例えばでいくと、やっぱりこれかな。進撃の巨人っていう作品があって、あの、私、何年前だろう ?7、8年前ぐらいに、そのソフトバンクビジネス IT っていうサイトで、連載をさせてもらってたの。
はいはいはいはい、
ビジネスメディアでね。
うん、
で、その、まあ、プロジェクトの話を書いたりとか、うん、組織論の話を書いたりとか、はいはいはい、まあ、好きなこと書かせてもらってたんだけど、うん、初めて、こう、ヒットを飛ばした記事っていうのかな、
うんうん、
結構読まれたというか、
うんうん、
で、その時に、あの、書いてたのが、うん、その、進撃の巨人が面白いぞって
。あ、随分好きなこと書いてるな。そういうことですね。はいはいはい。
ちょうど多分、売れ始めた頃だよね。
進撃の巨人 が
売れ始めた頃に。
なるほど、
ちょっと話題になり始めた頃に、私もたまたま読んで、うん、いいセリフだなと思ったのが、うん、今回の調査で、ね、我々は、今回も何の成果も得られませんでしたっていう。
何の成果も得られませんでしたが、すごく大きなフォントで。
大きなフォントでバーンと。
ああ、なるほど。何の成果も得られませんでした。
これ多分ね、一巻の。
そうだよね、最初の方でね。
一番最初の方でね。
そうだよね、はいはいはいはい。
これを見たとき、やっぱグッときたんだよね。
ああ、そうか。
そう。
はいはいはい。
で、その、私自身の個人誌で言えば、自費出版で、うん、そのプロジェクトとか孫子兵法、孫子の兵法の本を作ってた頃なんでね。
はいはいはい。
で、その時に一番自分が考えてたのが、 計画を作ると。うん、でも計画って計画通りにならないじゃない？
そうですね。
ね、計画通りにならないんだったら、なんで計画を立てるんだろうっていうことを、
はいはいはいはい、
ずーっと悶々としてた時期に、この漫画と出会ってというか、読んでその、そうだよねって言
われた。ああ、そうか。
そう。
ああ、そうか。
当時はいろんな新規事業とか、いろんなプロジェクトをやってたんだよね。
うんうん
でうん、やっぱり何をやってもうまくいかない暗黒時代っていうか、
うんうん
うんうん、なんかね、何にもできてないわけじゃないんだけど、はいはいはい、大成功にはいかないみたいなのがあるじゃない。なんかこう、夢を描いては破れ、はいはい、描いては破れみたいなことを、一番やってた時に、いい漫画だなぁと
思って。ちょうどこうハマったの、シンクロした、
ね。シンクロした、気持ちの上でシンクロしたし、
そうだね、
で、それをネットで書いたら、はい、みんなが楽しんでくれた。
ああ、だからやっぱそう思う方が多いというか、
そうそうそう
共感してくれるというか。そうそうそうそうああ、なるほど。
だから、エゴサーチとかするじゃない？
はいはいはい。
すると、なんで進撃の巨人笑みたいな。
ああ、そうなんだ。はいはいはいはい。
まあ、結構真面目なね、ビジネスメディアだし、基本的には真面目な話を書いてんだけど、
うん
まあ、その一コマにこれを入れてあるって感じだった、
ね。そうね。
でも笑いながらもすごい共感してくれてて。
そうかそうかそうか。うん、はいはいはい。
当時やっぱりあまり世間も知らなかったし、なんかこう世の中の人って何でもかんでも華々しくこ
う
成功させてるんだろうなって、
うんうんうん、ああ、そっか。
いいなーとかって思ってたね。こう世間知らずの若者みたいな。今でも若者かもしれないけど、今でも若者だとしたら当時はもうまだまだお子ちゃま時代だよね。だからね、社会人に早くなりたいなと思って、学生時代はね、結構楽しいプロジェクトいっぱいやってたんだよね。社会人の人と混じって、
うんうんうん。
やっぱ学生より社会人だな、
はいはいはい。
社会に出たらもうめっちゃ面白いこといっぱいできるんだ、みたいな、はいはいはい。その憧れを抱いて、そう就職して、うん、で、最初の3年はものづくりの仕事をして、で俺はもうものづくりでとどまる人間じゃない、みたいな、
はいはいはい。
もっとでかいことやりたい、みたいな。はいはいはいで、その夢を描いて2、3年、新しい会社に就職して、でももう本当はオールジャンルのプロジェクトやるようになったんだけど、はいはい、なんか自信が全て打ち砕かれたというかね、そんな時代だったよね。
そっかそっか。
だからこの一コマを見るだけでも、はい、なんかこう、プロジェクトのリアルというか、
うん、
フィクションなんだけど、でもここで表現されてる感情みたいなものは、はい、もうなんか、もうグッとくるとしか言いようがないよね。
現実に近しいというか、自分も、あ、これ、共感で、あ、わかるわ、みたいな。っていうことですよね。
そうそうそう。で、多分その、自分が他の人の話をメディアで見たときには、この人ってちゃんとしてて、成功してて有能なんだろうな、うん、いいなと思って見るわけじゃん。
はいはいはい、
で例えば、今自分は本とか何冊出してたりとかさ、はいはいはい、独立して仕事してたりして、で、まあ、もしかしたら、やっぱ、見ようによってはさ、こう、頑張ってるな、というふうにね、外から見えるかもしれないじゃない。でも、それは全くの誤解で、やっぱずっと失敗し続けてるというか、だから、何の成果も得られなかったなって思いながら、やっぱり、5、6年やってきた。
そうか、そうか。はいはい。
だから、まあ、本当に、プロジェクトのリアルって、この一コマで全部説明しちゃえばいいじゃんって思ったりするんだよね。
なるほどね。こうやってやっぱ言いたい人もいるんじゃない？プロジェクトをやってて、上の人というか上司に、何の成果も得られませんでしたって、本当は大きな声で言いたいとかいう願望とか、なんかいろんなものが入ってる感じ。
そうね。そうね。
うんうんうん。
まあ、現実世界だとね、こんなにもう言える人っていなくて、まあ、みんなごまかしながら生きてるよね。
そうね。
でも本当に、最初の一巻は本当好きだったね。
ああ、まあ確かに確かに、
うん。一応最後まで全部読んだんだけどね。
ああ、はいはいはい、はい。
最後まで読んだんだけど。
うん、
話としては、やっぱり世界を変えたいっていう話なんでね。
うん、
その、やっぱこの世界が矛盾があったり、差別があったり、暴力があったりして、それっておかしいじゃんっていう話で。でもっとまともな世界にしようってすればするほど泥沼になっていくっていう、まあ、暗い話といえば暗い話なんだけど、うーん、プロジェクトってある意味で言えばやっぱ革命なわけで、革命戦争で、
うんうん、
そう、 あ、人類史上最大のプロジェクトって何だと思うって話になるね。
人類史上最大はピラミッドとかじゃないですか。
違うんだよね。
あ、違う。はい。
違う。
プロジェクトとして。
そう。
え、
私今すっごい嬉しそうな顔してる。
してる。ピラミッドではない。
今思うのは、やっぱり、世界宗教だと思ってる、は
い。キリスト教とかイスラム教とか、そういうとこ、仏教とか。
仏教、キリスト教、イスラム教の順番で出てきた。
ああ、そういうことか。はいはいはい。
全部共通してるのは、やっぱり世界を変えようとしてる。だ、世界宗教が出てくる前っていうのは、やっぱり民族ごとの神話だったんだよね。だ、一つの言語、一つの民族には一つの神話が共有されていて、その神話が世界観を作ってたんだよね。で、世界宗教っていうのは何をやってるかっていうと、その民族の壁を壊すようなことやって
る。ああ、なるほど。
だ、最初は自分の民族だけが救われたいぞ、生きていきたいぞで、それぞれがやってるわけだけど、はいはいはい、人類の活動が広がっていくと、そこで衝突が起きるわけだよね。
うん、そうですね。
世界宗教が共通してやってるのは、みんなで救われるというか、そうちの民族だけじゃないぞって。
はいはいはい。そっかそっかそっか。
壁を壊して、その、本当に世界人類みんなが幸せになれるように。それを願った時に、いや、お前のその世界宗教は気に食わんみたいなことが、やっぱり起きるわけだし、宗教活動っていうのは経済と結びつくと、結構やっぱりね、問題も出てくる部分も多いから。だから、世界を救おうとしてむしろね、暴力を増やしてるのかもしれないとかね。
ああ、そうですね。
だから、世界最大のプロジェクトリーダーはやっぱりね、イエス・キリストかもしれないね。
ああ、まあまあ、そうか、そうか。
まさに第1回で語った、その変革プロジェクト。
はいはいはいはい。
ね。っていうことかもしれないねとか思う。
なるほどね。
まず取り上げられたのは進撃の巨人。そこに描かれるセリフがプロジェクトの本質を表します。次回は今話題のダンジョン飯を題材に語るプロジェクトの理想像から始まります。